ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある会社での話です。新入社員が4月に入って、数ヶ月経った。お、いい風が来た。はい、いい妻ですね。本当にいい妻ですよ。箴言の31章をね、まさに表した妻ですね。知ってます？皆さん、箴言の31章って、旧約聖書箴言31章あるんですけど、最後はね、良い妻はこういう妻だっていうのが書かれてるんですね。だからね、良い妻、箴言31章のような妻だなっていう時はね、いい妻だってことです。また戻りましょうね。ある会社で新入社員が入社しました。その社員がですね、先輩社員にこう言ったんです。先輩、実は私結婚するんです。そういうんですね。先輩、ぜひ結婚のね、いい結婚、いい夫婦の秘訣を教えてください。こう言ったんですね。そうすると先輩がこう言ったんです。そうだな、まずはな、週に1回ロマンチックなディナー、そしてディナーの後はホテルのラウンジで音楽を聴きながらちょっと高めのワインを飲むんだ。運動も兼ねて、週1ゴルフのレッスンも忘れちゃいけない。そう言ったんですね。先輩すごいですね。でもいつ行ってるんですか、食事とかいつなんですかって言ったらね、先輩こう言ったんです。俺が月曜日でうちの奥さんが水曜日だって言ったんですね。意味わかりますか？皆さん、別々だってことです。自分たちの時間も必要だっていうことかもしれませんけどもね。いい夫婦はぜひね、一緒に時間を過ごしていただきたいと思います。いい夫婦の秘訣という話でしたけれども、実は今日の箇所ではペテロが私たちイエス・キリストを信じたすべての人たちに対してある秘訣を、教えてくれているところなんですね。それは私たちがイエス・キリストを信じた後どのような歩みをすればいいのかっていう秘訣を今日の箇所で教えてくれているんです。ある人はこう言うんですね。いや、イエス・キリストを信じました、ね、神様がいつも助けてくれるんです。天国行けるんです。これでいいじゃないですか、もういいんじゃないですか、こう言うんですね。皆さんはどうですか？もうそれでいいですか？ね。じゃあ私たちはイエス・キリストを信じた後何もしなくていいのか。これはね、誰かの意見じゃなくて聖書はどう言ってるのかっていうのを見た方がいいんですね。聖書を通してみると聖書はこう言ってるんです。まずはね、あなたの信仰はあなたの行いに現れる、あなたの行動に現れるって書いてあるんです。整理すると、私たちがイエス・キリストを信じるとき何かをする必要はないんです。つまり聖書は行いはいらないって書いてあるんですね。だから私たちはイエス・キリストの十字架の死と復活を心で信じるときに、私たちは救われるんです。神様との関係がスタートするんです。ただその後は私たちの行いから私たちの信仰が見える、こう聖書は語るんです。どういうことかっていうと、例えば皆さん身近に誰か大切な人がいる、ね、いるとその人がどうすれば喜ぶのかな、そういう生活をしませんか。またあなたが好きなこと、それは心に留め、ただね、留めておくことができない、皆さんの外側にも出てきませんか。僕はゴルフが好きですね。でね、時々ね、時間ある夕方になるとそれがにじみ出てくるんです。僕ゴルフの練習が好きなんです。もう車で10分でゴルフ練習場に行けるんです。だからね、ちょっと時間が空くとこう多分やってるんでしょうね、こうほーんとこうやってるんですよね。そうするとうちの奥さんはね、それを見るとね、気づいてくれるんです。練習行きたいのって。いや、そう見えたって言うんですけどね。多分こうもうやってるんでしょうね、出てきてるんです、ね、 私たちね、何かね、思っていたり大切にしていたりするとね、それはね、心の中で止めておくことができないんです。必ず私たちの外側に出てくるんです。ね。だから私たちも神様との関係がスタートすると、私たちがね、自然と神様は私たちにどういう歩みをしてほしいのかなって思うようになるんです。神様はどういう、私たちがどういう歩みをしたら神様は喜んでくださるんだろう。それはね、私たちの日々の行動に現れてくる。確かに私もイエス・キリストを信じたのは20歳でした。もうチャランポラン、最悪の人生でした。その時に私がね、信じた時にさえこう思ったんです。もうつまんなかったら絶対やめてやろうね。もう途中でもいいや。でもね、皆さん、私今神様伝えてるから、この神様は真実なんですよね。そういうふうにして、私の中もね、変えられて行動に現れてきてるんです。特にね、神様を信じると、少なくともね、神様を悲しませる歩みはしたくないなと私たちは思うんですね。例えばヤコブの手紙の2章17節でこういう言葉があるんです。それと同じように、信仰も行いが伴わなければそれだけでは死んだものです。もしあなたが神様を悲しませるような生活行動をしていたら、あなたは神様を信じている、イエス・キリストを信じているとは言えないかもしれない。エペソの2章10節、有名な言葉ですね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにイエス・キリストにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたって書いてあるんですね。私たちが神様を信じてます、イエス・キリストを信じてます、それは私たちの生活に、私たちの祈りに、賛美に現れてくるということですね。そして聖書はあともう一つこう言うんです。私たちが神様との歩みをスタートすると、実を結ぶ歩み方をするようになるって言ってるんですね。それが今日のポイントです。今日の箇所でペテロは8節で、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありませんって言ってるんです。だからペテロは、あなたがもし神様と歩んでいたら必ず実を結ぶ歩みになりますよ、こう言ってるんですね。先週ニュージーランドから帰ってきました、ね、もう時差ボケもだんだん抜けてきました。でもニュージーランドってね、皆さん、僕知らなかったんですけど、今はいろんな動物いるんですけど、最初はね、鳥しかいなかったんですって。鳥だから、今もヘビいないんです、クマいないんです、害獣がいないんです。今クマ大変でしょ、栃木県でもよく出てます。最近東京でも出てるって話ですよ。ね、クマいないんですね。だからさまざまな、ね、動物が、いた、鳥が、そして ね北半球では見ないような、鳥がね、たくさんいるんです。特にキーウィっていうのはね、陸上を歩く、ね、鳥としても知られています。それだけじゃないんですね。動物だけじゃないんです。植物、またね、実を結ぶフルーツ、これもね、北半球ではあまり見ないようなフルーツがね、ありました。僕もそれ食べてみたんですけどね、なかなか不思議な味、僕からするとねしましたけどね。一つね、写真用意しました。あれ、ある、そうそう、これタマリロって言うんですけど、見たことある、ハビゲセンです。ね、これね、赤いキウイみたいな、 looks like a red kiwi and tastes like not kiwi、 なんかキウイみたいな味はしないの、なんかね、不思議、なんか見たままの味する、ちょっと酸っぱい味がする、まあ、ちょっとキウイっぽいかな、ね、そんな味がするんですね。まあ、この実もそうですけれどもね、木の実っていうのは山の動物にとっては皆さんごちそうですよね。それだけではなくて、虫も食べます。そしてそれは食べ物だけじゃなくて、その種がまた今度は木になるわけですよね。まあ、これが自然界の話です。で、皆さん、私たちもね、この実のように実を結ぶような木なんですね。そして私たちもこういう一つ一つのね、実を結ぶような歩みを私たちが神様と歩むときにするようになるってことなんです。ね。 つまり私たちを通して、私たちという木がその実を通して周りの人を祝福するような歩みをしていくんです。ただ祝福するだけではなくて、その私たちの実からその種を通して、またイエス・キリストを信じる人がこれから起こされる、そういう歩みをするんだよというふうに私たちの聖書を教えてくれるんです。特に今日の箇所はそういう箇所ですよね。さて、私たちが実を結ぶ歩みをするためには何が必要なのか、それをペテロが今日さまざまな事柄を、ね、通して教えてくれてます。ポイントとしては7つ挙げてくれてますね。その、ね、一つ一つを今日は見ていきたいと思うんです。そしてこの7つは、ね、全部つながっているんですね。まず一つは信仰です。信仰、ね、これは神様に信頼するということですよね。だから信頼することと信仰は同じです。どんなことがあってもペテロは神様に信頼して歩んでいきなさい、ね、その時にあなたは実を結ぶものとなる、こう言ってるんです。ヘブル人への手紙の11章6節では、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、ね、神に喜ばれる歩みをすることはできません、こう教えるんです。そして、ね、続いて、ね、こう言ってます。信仰には徳が必要です、ね、徳が必要です。この徳っていうのは、あ、なんか得したな、あ、なんかラッキー、そういうわけじゃないんです。聖書でいう徳っていうのは、神の栄光とともにある力や強さを私たちが受けるんです。また信仰から湧き出る、霊的な力、まあ、強さとか勇気とも訳されてるんです、ね、私たちは信仰をもっと歩んでいくときに、神様の力が私たち自身に宿るんです。これは聖霊なる神を通してですね。だから私たちが神様と共に歩むときに、考えても見ないような奇跡や不思議が起こる、まあ、これは聖書全体を通しても起こっていることですよね。またさまざまな人を通してもこれは証しされていることです。なぜかというと、私たちの神は何にも起こさない死んだ神じゃないんです。そこら辺で拝まれている死んだ神じゃない、人間が作った神じゃないんです。人間を作った神なんです。奇跡の神なんです。不思議な神なんです。だから私たちがこの奇跡の神と共に歩むときに、私たちの人生に奇跡があって全然不思議じゃないんです、ね。オランダ人の宣教師でアンドリューという兄弟がいたんです。で、彼らは、ね、神にある密輸人って呼ばれていたんですね。彼らは冷戦時代に共産圏へ聖書を密輸していました、ね、ある国境検問で車に聖書を大量に積んでいた。その時にたまたまその検問で全て調べさせろって言われてしまうんです。彼らはね、祈ったんです。そして彼はこう祈ったんですね。主よ、盲人の目を開かれたあなた、どうか今は彼らの目を閉じてください、こう祈ったんですね。その時のことをね、こう話します。検査官は調べると言ったのに、なぜか荷物を調べず通過を許可し、無事に聖書が届けられました。もうダメかと思いましたが、神を信じる私たちを通して神の力が現れたんです、こう言ってるんですね。ある人はこれは偶然だって言うんです。でも彼らはこれは奇跡だって言うんです、ね、これを奇跡と呼ぶ人は幸いです、ね、いつも神様の奇跡を、ね、数え感じているからですね。まさにこれは神様がその彼らの目を閉じてくれたんでしょう。マタイの5章16節にこういう言葉があります。そのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。あなたがもしこういう神の力と共に歩むときに、それを聞いた人が、それを見た人がさらに神様を知るようになる、ね、だからあなたの光を輝かせなさい、こう言ってるんですね。信仰を持って歩むものを通して神の信じられないような力が現れるわけですよね。でも次にペテロは、徳には知識が必要だって書いてるんですね。知識が必要、 ここで言う知識っていうのは単なる情報じゃないんです。これはね、神また救い、また神の御心を深く知ることですね。つまりどんな神にある勇気や力を祈ろうとも、そもそも神様の御心とともに祈らなければ、それは神様の私たちの人生になさらないということです、ね、何が神様は私たちに求めているのか、神様の御心というのは何なのか、それをいつも私たちは追い求めておくべきだ。そして続いてペテロはこう言います。4つ目に、知識には自制が必要だ。知識には自制が必要だ。人を傲慢にさせるのは知識であると言われています、ね、だから多くの知識がある人ほど誇りたがるんです。俺はこれを知ってる、あれを知ってるか、これはこうなんだ、お前間違ってるぞ、そうやって誇るんです、ね、だからこそ知識がある人は自制が必要だって言ってるんです。英語ではセルフコントロールですね。この自制はこの肉の欲に打ち勝つ訓練とも言われているんですね。でも考えてみたら、知識や知恵っていうのは教会に必要なんです。また知識や知恵は私たちの人生にも必要なんです。でもその知識や知恵を使うときに、この状況で自分がすごいと言われたいのか、もしくは神様の栄光がその状況を通して現れてほしいのか、どっちか。聖書はね、神の御心と人の欲望は真逆である、ね、だから私たちは自制を通していつも神様の御心を求めて神様に栄光を返していく必要がある。そしてそう訓練する必要がある。そうでなければ私たちがその知識を披露しながら、私たちが誇り高ぶって、そしてこの箴言の25章28節のようになってしまうわけですね。こう言っています。自分の心を制することのできない人は城壁のない打ち壊された町のようだ。いつか高慢になればその人の人生が破壊されてしまう、壊されてしまう、失敗するか、もしくは他の人に潰されるか、どうなるか分からない、ね、だからこそ私たちは自制が必要なんだ。日々訓練する必要がある、ね、いつも神様の御心は何なのか、いつも自分にブレーキをかける、そういう、心が必要なんだって言ってるんですね。そして自制には忍耐が必要。これが5つ目のポイントです。この忍耐は、ね、よくね、我慢ですかって言われます、ね、我慢すること、うーんって忍耐、修行のようです。でもね、よくこれ結婚のカウンセリングで忍耐、ね、よく出てきます、ね、愛の章とかには、忍耐が必要だ。忍耐っていうのは聖書ではどういうことかっていうと、その状況を簡単に決めつけないってことなんです。決定を待つことができる心です、ね、結婚にはそういう心が必要です。また子育てにもそういう心が必要です。子供が失敗します、なんて悪い子なんだろう、それは忍耐がないんです。決定しちゃってるんです。それでもまだ待ってあげる、普通は待ってあげますよね。大丈夫、頑張って、できるから、できるから、ね、そうやって待ってあげる、何かの決定を遅らせてあげる、これが忍耐なんです、ね、だから私たちは試練の中でもね、信仰を手放さず神の力を期待する、ね、まだ大丈夫だ、ここに神様の力が必ず施される、この状況は自分では全く何もできない、もうお先真っ暗だ、もうダメだ、決定しないんです。もうダメだと見える、でも神様の力はこの状況でも働く、そう信じて歩んでいくことです。これが神様に対する忍耐、まあ、私たちの人生に対する忍耐なんですね。ヘブル人への手紙の12章の1節、忍耐をもって私たちの前に置かれている競争を走り続けようではありませんか、ね、人生のレースではこの忍耐が必要です。そして忍耐には経験が必要だ。この経験は神を中心とする生活、 これ形式的ではなくて生活の全体の中に神様を意識する態度と言えますね。簡単に言えば何があっても神様がいらっしゃるから大丈夫だということなんです、ね、いつも神様を信じて神様に期待していく、そういう心ですね。第一テモテの4章の8節、体の鍛錬もわずかながら益ではありますが、経験はすべてのことに益であり、今の命と来るべき命の約束があるからです。この状況にあっても必ず神様が何とかしてくださる、神様がいらっしゃる、これをどうしよう、うん、神様は何て言ってるんだろう、何を待ってるんだろう、ね、そうやって歩んでいくこと、これが経験の歩みなんですね。あのウェールズ、まあ、今もイギリスの方にありますけれども、その祈りの人と言われるリース・ハウェルズっていう人がいらっしゃったんです、彼は第二次世界大戦中に弟子たちと共に祈りの学院を設立して、日夜神が助けてくださるようにと祈り続けていました、まあ、当時、まあ、戦争が行われていたからですねでも自分たちの国イギリスが置かれていた状況は大変な状況でした。それでも神を信じ、彼らは教会を挙げて祈っていました。1940年、ドイツ軍のダンケルクでついにイギリス兵が、イギリス兵をドイツ軍が包囲します。絶望的状況になったんです。でもなんとその時嵐と霧によってドイツ軍の進軍が止められ、同時に、イギリスとフランス連合軍の助けるダンケルクの奇跡と呼ばれる撤退作戦が成功し、多くのイギリス兵は助けられた、そういう出来事があったんですね。その時にああよかったという人がいました。でもこのリース・ハウエルズたちはああよかっただけじゃなかったんです。リース・ハウエルズを含む多くのクリスチャンたちは、それが神からの祈りの答えだったんだ、そう確信して神様に感謝を捧げ、神様を賛美したんですね。リースはこの出来事を通して、また一歩信仰が強められました。神に信頼すれば守られるということを体験する出来事でしたとおっしゃってるんですね。私たちが祈り、そして忍耐し、神の力に信頼することが、私たちをまたさらに素晴らしい奇跡を見せたり、また成長させるわけですね。そして最後は、経験には兄弟愛を加えるべきだ、兄弟愛には愛を加えるべきだと言っていますね。私たちは神と関係を密にする、ね、神様と共に歩んでいくということと同時に、神様が作って私たちに与えてくださった兄弟姉妹を、ね、愛することを忘れてはいけないということなんです。つまりね、これは私は神様と共に歩む、よし神様神様、ね、周りで困ってる人がいても、うん、もう関係ない、私は神様を愛してるから、ね、でもね、聖書はそう教えないんです。マタイの22章37節から39節ではイエス様こう言ってるんですね。イエスは言われた、心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これ旧約聖書にもある言葉です、ね、これが最大の、また第一の戒めです。第二のものもこれと同じように重要です。つまりね、神様を心から愛しなさい、これが第一の素晴らしい、重要なことなんです。でもそれと同じように次のことも大事なんです。イエス様こう言ったんです。何て言ったかというと、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、こう言ったんです。あなたの隣人をあなた自身のように愛することは神様を愛することにもつながる。確かにそうですよね。だって私たちの周りにいる人をも私たちの神様を愛してるんです。私たちの神様が愛するものを私たちが愛すること、ね、それは神様への愛につながるんです。さて、今ね、出てきたこの7つの事柄、 これはね、皆さん全部つながってるんです。今も見たようにね、まあ、もし時間があれば一つ一つをまたね、皆さん思い返してみてください、ね、一つとして切り捨てることができないんです。私たちがね、身を結ぶ歩みをするためにはこの一つ一つをね、いつも覚えておくべきです。真珠のネックレスを想像してみてください。真珠のネックレス一個パツって切っちゃったら全てがボロンって落ちてしまうんですね。壊れてしまう、ね、一つとして壊せない。この真珠のネックレスのように今日の7つのポイントも全てがつながっているんです。ある人はこう表します。マラソンランナーの、ね、マラソンするときのような、ことだ、ね、この7つのポイントはね、マラソンランナーが走るときに必要なことによく似ているっていうんですね。なぜかというと、私たちがこの人生のレースをどうやって走るのか、ね、神様に信頼して歩むんです。必ず神様が素晴らしいものを与えてくださっている。つまりね、信仰でレースをスタートするんです、ね、そして、正しいフォームで、これはね、徳です、ね、そして知識、これはね、地図です。どうやって走っていけばいいんだろう、このマラソンを。そしてマラソンにはペース配分が必要です、ね、下っている時にはちょっとストップ、でも登っている時にはちょっと力を入れる、これが自制です。そして、だんだん走っているとね、苦しくなってくるんです。ああ、マラソン大会思い出しますね。最後のすごい苦しくなってくるんですよね。でもその時に頑張んなきゃ、ここは一息だ、これが忍耐です。諦めない、ね、そして、経験、これはね、神様が与えてくださっているゴールを意識する。必ずあそこにゴールがある、ね、そして兄弟は何ですか。仲間です。仲間が周りで励ましてくれている、ね、仲間も励ます、同じレースを走っている仲間を励ますということですね。励まし合いながら走るということですよね。そしてね、この一つ一つは皆さんが頑張って得るものじゃないんです。神様が私たちの内から与えてくださるものなんです。イエス・キリストをこれで信じるときに、聖霊なる神が私たちの内に宿るんです。その聖霊なる神が私たちを通して励まし、一つ一つを与えてくださるんですね。だから私たちは何をすればいいのか。まず私たちが神様に心を向けることです。そして具体的に一つ一つを祈っていくべきです。神様、どうか信仰を与えてください。どうか徳を与えてください。知識を与えてください。知性を与えてください。こういうふうに一つ一つを私たちが祈るべきなんです、ね、さあ、今週も私たちがそれぞれ与えられている場所があります、ね、皆さんの家族、職場、さまざまな場所があります。どうか皆さん、私たちがそこで身を結ぶ歩みをすることができますように、それぞれが求めていきましょう。アーメンですか。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。素晴らしい人生を与えてくださり感謝します。そして素晴らしいギフトを与えてくださっています。私たち一人一人は唯一無二の存在であって、一人として同じ人はいません。だからこそ私たちにしかできない計画が私たちに与えられているんです。どうか私たちがその計画を大胆に歩んでいくことができますように、大胆に求めていくことができますように、神様、どうか支え導いてください。どうか助けてください。イエス・キリストの御名を通して期待して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。